キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
1月はご一緒に脱出というテーマで聖書を読んでいます。本来あるべき場所ではないところにいるその人たちが、本来あるべき場所に向けて解放されていく、救い出されていく、そういうテーマになります。皆さんはご自分のことを考えてみたときに、今私は本来あるべき場所にいるとお考えでしょうか。それとも本来あるべき場所ではないところにいるとお感じになっているでしょうか。もしかしたら今日ここに来ることができたので、ああ本来のいるべき場所にいるなとお感じになる方もあるかもしれません。インターネットでこの礼拝に参加している方の中には、本来ならばあそこにいるはずなのにと思っていらっしゃる方もあるでしょう。体はここにはあっても、残念ながら実は自分の心の状態が本来あるべきものとは随分離れているのだ、そんな風に感じている方ももしかしたらあるかもしれません。そんな私たちが、では本来あるべき場所、本来あるべき状態ということを思い描いたとき、どのようにそこまで導かれていくのでしょうか。出エジプト記にはモーセという人物が出てきます。モーセは本来あるべきところにいたならば命がなかった人物でした。彼が生まれたのはユダヤの家、エジプトに収められている時代です。エジプトの権力はイスラエルが増え広がるのを恐れました。子供たちは皆殺せと命令を出していました。モーセはそこに生まれました。そのまま本来あるべきイスラエルの家にいたら、彼は殺されなければならなかった。だから家族は彼を本来あるべき場所ではない籠の中、川の上に浮かべます。エジプトの王女に拾われます。エジプトの王女が彼を教育して成人にしていきます。本来あるべき場所ではないエジプトの王家で彼は育つことになります。それゆえに彼は命を得ました。でも彼の本来の場所ではない。このジレンマの中で彼は生きていかなければいけなかったのです。そして40歳になった時、仲間のところに戻っていこうとしました。本来あるべき場所です。仲間のために立ち上がって、エジプト人を撃って。しかし、仲間のイスラエル人は彼を受け入れませんでした。誰が一体お前を裁きつかさにしたのかと言って受け入れませんでした。エジプトの王から命を狙われた彼は、この仲間のところから追いやられるようにして、ミディアンの地に流れていき、ミディアンの地で40年を過ごすことになります。そして80歳。人生120年のうちの3分の2を超えるところで、今日の箇所、神がモーセに語りかけられる、そういう場面に出くわすのです。ミディアンの地で羊を飼っていたモーセは、羊を西の方へと追っていきました。牧草を求めてでしょう。その結果、神の山ホレブというところに行き着きました。そして不思議な光景を見ます。芝、低い灌木のようなものです。枝と枝が絡み合って塊になっているような、そういう芝のところに火がついて燃えているけれども、その火が燃え尽きていかない。いつまで経っても燃えている。一体これはどういうことなのだろう。 不思議に思って、さらに近寄ってみようとしました。すると聞こえてきたのが、モーセ、モーセという語りかけです。彼は、はい、ここにおりますと答えました。ここで、モーセが、ここにおりますと言った、ここという場所を考えてみましょう。それが、彼にとって本来あるべき場所ではなかった。ミディアンの地でもなく、さらに羊を追ってきたこの場所です。彼が願っていた場所か、いいえ。思い描いていた場所か、いいえ。彼が本来あるべき場所ではないところで、神の語りかけ、モーセ、モーセという声を聞きます。神の語りかけは、本来あるべき場所でだけ私たちに響いてくるものではありません。神の教会の礼拝堂でだけ私たちに語りかけられるわけではありません。思いがけない、遠く離れた、こんなはずじゃなかったという場所ですら、神の語りかけは私たちに届いてきます。そして大切なのは、モーセがこの時答えたのは、はい、ここにおります。神が語りかけられる。神の前に私がいます。応答する準備ができています。この状況です。彼にとって良い状況であったか、本来の場所であったか、そのことは大きな問題ではありません。好ましくない中でも、苦難の中でも、神が語りかけられたとき、応答する準備ができて、ここにいますということが、ここでとても重要なことだったのです。その彼に対して、神は何と語りかけたでしょうか。三章の五節のところは、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ。あなたの立っている場所は聖なる地である。私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは顔を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠したと書かれています。アブラハム、イサク、ヤコブの神。大いなる御業をなす神。力ある神。その神がモーセ、モーセと呼んだとき、この神は基本的に近寄りがたい神であったはずです。聖なる神であり力ある神。この場所は聖なる場所である。不用意に近寄ってはならない。足の靴を脱げ。彼は神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠す。神に近づくことができない。私はそれにふさわしいものではない。やましいところにあるものである。滅ぼされるかねないものである。だから、義なる力ある神に近寄ることはできない。しかしその神は、恐れ多い神は、人と隔てられた神は、モーセ、モーセと呼ぶのです。そして、私は、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。アブラハムを導き関わってきた神である。アブラハムに約束を与えた神である。一人子を与えると言ってその通りに実現した神である。イサクを導き、ヤコブを導き、ヤコブの子供たちまでをも導いた神である。約束の地において増え広がっていくその御業を実現した神である。ただ、人々はその中で必ずしも好ましい歩みをずっと続けてきたわけではありませんでした。残念ながら、アブラハムは神の約束を疑いました。ありえないと笑いました。神に背いて違うことでその約束を果たすのかと勘違いしました。ヤコブはエコひいきをしました。肩入れをしました。兄弟、家族が分裂していきます。そういう中で、彼らの歩みが、それでも神によって導かれてきた。それでも民を見放さず見捨てずに憐れんできた。それがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神です。罪の現実、好ましくない現実、痛みの最中にある現実、そこに 憐れみ深く関わって来られた方、それがアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神。その神が、モーセ、モーセと語りかけて、そして、私があなた方のところに下ってきたのは、救い出すためなのだと語りかけます。七節。私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。神は遠く離れて立っているのではありません。彼らの痛みを、嘆きを、叫びを聞き、知り、心に留めて御業を行おうとしています。それがあるのは自業自得だと彼らを見捨てることをしませんでした。それを招いた彼らの愚かさ、身の程知らずな情けない歩みを叱責して滅ぼそうとしませんでした。神はそこに下ってくると言います。八節、私が下ってきたのは、彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、乳と蜜の流れる地。たとえ、先住のカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人がいたとしても、そこを約束の地として与えるために、彼らを登らせるために、私はやってきたのだ。神が下ってきたのはと記されています。神は天高くに人の現実から離れて、そこで、のんびり優雅に座っているのではない。人の現実をご覧になったとき、そのことに心を止めて、思い余って足を向け、下ってきて手を伸ばすお方だという。放っておかれるのではない。叱責するために裁くために来られるのでもない。救うために来られるのだ。そしてこのことをもたらそうというのだ。それはまさに、アブラハム、イサク、ヤコブの神が、アブラハム、イサク、ヤコブに対して行ったこと。それを今私はイスラエルに持って臨もうとしている。だからあなたは、行って、あなたをパロのもとに使わそう。私の民、イスラエル人をエジプトから連れ出せ。今、行け。私の民を連れ出せ。私はそのためにあなたを使わす。モーセを神は使わしてこのことをなそうとします。救い出そうと言ったのは神なんです。その御業をなそうとしているのも神です。しかし実際に王のもとに行って、王と向かい合って言葉を交わし、よし行っても良いという言葉を取り付けてくるのはモーセの役割。そこに私はあなたを使わそう。行け。そして連れ出せ。私がしようとすることをあなたが担って行うのだ。そのことを聞いてモーセは、一体なぜそんなことができるだろうか。ですから、こう答えるんです。11節。モーセは神に申し上げた。私は一体何者なのでしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。私は一体何者なのでしょう。もしかしたら40年前であれば、彼は勇んでこの命令に従ってパロのもとに飛んで行ったかもしれません。40年前、彼は同胞の仲間たちのことを思っていました。彼らを救いたいと思っていました。神の思いとモーセの思いは一致していたんです。だから彼は仲間を撃っているエジプト人を撃って殺して仲間を助けた。でも、その時には仲間が受け入れてくれなかったんです。だから彼はミディアンの地に逃れざるを得なかったんです。それから40年経ったんです。生まれてからこの方と同じ40年だけこちら側に積み重ねました。イスラエルの命もユダヤ人の命も関係がないミディアンの地で自分の生活をしてきました。もはやこの40年経った今となっては何を今さらイスラエルを救うということが自分にできうるだろうか。その資格もないではないか。私は一体何者なのか。しかし神が答えるのは、 あなたが何者かであるのではないというんです。12節、神は仰せられた。私はあなたと共にいるのだ。あなたが何者であり、どのような能力を持ち、人々にどう受けられ、どう力を振るってこのことを成し遂げるかどうか、そのことを問題にしていない。私、神はあなたと共にいる。これがあなたのための印である。これを握っていくように、これを拠り所とするように、これがあなたの寄って立つところの土台だ。この上に歩め。私はあなたと共にいる。私があなたを使わすのだ。誰が行くのかが問題ではない。誰が使わすのかが問題。私があなたを使わすのだ。神は私があなたと共にいるとおっしゃられた。その意味は、アブラハム、イサク、ヤコブの神が、400年、600年隔たったあの時代の神が、今なお私の神であることを示しています。私はあなたと共にいるのだ。私があなたの神であるのだ。イサクの神であり、ヤコブの神であり、モーセの神であるのだ。あなたはだから行くのだと言います。アブラハム、イサク、ヤコブの神が私の神である。私と共にいる神である。そのことをもとに彼はここから歩み始めようとします。そして、さあそれではどうしようかと思いを巡らして、仲間のところに帰っていってそのことを告げてさらにパロのところに行くことを想像してみました。想像してみて、ああ、やっぱりダメだ。これはできない。それは40年前と何にも変わらない。いや、もしかしたら40年前よりもっと状況はひどくなってる。私が民のところに帰っていったら、13節。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の父祖の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。私が戻っていったら、彼らはまた受け入れてくれないに違いない。40年前だって受け入れてくれなかった。お前は誰だ。エジプトの王家で育って私たちの仲間ではないではないか。誰があなたを私たちの裁きつかさにしたのか。あなたのことを私たちは認めない。そう40年前言われて彼はミディアンに逃れてきた。そこからまた40年時間を積み重ねて今戻っていったところで。じゃあこの40年にあなたはそれを取り返すようなことを何か一つでもしたのか。していない。40年彼らと共に歩まなかったことを80年に伸ばして、イスラエルの命でもない歩みをしてきた私が何をどうやったって戻ることはできやしない。受け入れられるはずがない。あなた方の父祖の神がというふうに言ったところで、モーセ、あなたの父祖の神ではないではないか。あなたはイスラエル人としてもユダヤ人としても歩んできたのではない。そう言うでしょう。あなたの神の名は何かと彼らは問うでしょう。私は何と答えたらいいでしょうか。実はモーセはそういう意味では彼らの中で歩んできていないので、神のことを知るべきほどに知ってはいないという現実もあったわけです。その中で一体私が戻っていって彼らの前に立って、あなたがそう言ったと言ったところで、あなたはどんな神を知っているというのか。14節、神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が、私をあなた方のところに使わされたと。モーセは神の名を聞きます。私はあるというものである。 ある。この私があなたが使わす。あなたはイスラエルの民のもとに行って、私はあるという方が私を使わされたと言いなさい。私はあるというその名前は三つぐらいの意味合いがあります。一つは、この方はあるものであって、ある時作られたものではない。ある時突発的に生まれたものではない。どっかから流れ着いたものではない。あるものである。存在をするものである。その最初から最後まで何にも依存せずにあるものである。その歩みのことを指して私はある。二つ目の意味合いは私は生きてあるものである。置物としてあるのではない。飾りとして取り付けられたのでもない。実体がないのに名前や概念として誰かが据えたということでもない。私は生きてあるものである。アブラハムを導き、イサクを導き、ヤコブを導いたものとして、今下ってきて民を救うものとして、生きて働くものとしてあるのだ。そして三つ目は、私はあり続けるものである。衰えることも枯れることも廃れることもなくなることも消え去ることもない。あり続けるものである。たとえ状況が思わしくなくても、好ましくなくても、苦しみの中にあっても、神から遠くあると思っていても、状況に依存せず、環境に依存せず、人の思いに依存せず、私はあり続けるものである。この神があなたと共にあるのだ。モーセはこの確証をもらったんです。アブラハム、イサク、ヤコブの神が私と共におり、私と共にありてあるものとして居続けてくださる。その中にあなたは行け。民と共にも私はあり続けるものだ。たとえこの苦しみの、困難の、嘆きの中にあっても、私はありてあるものである。あなた方から遠く離れているのではない。手を差し控えて置物のように飾られているのでもない。動かない文字としての神や概念としての宗教としての神ではない。私はあなた方のただ中に救うものとしてありてあるもの、導くもの。そのお方がモーセを伴い民を導く。民が救われてくるのは何故であったか。それは神が彼らに未来をもたらそうとしたからでした。嘆きを聞き、痛みを見、彼らに心を止め、手を動かし足を伸ばして彼らを救おうとされたから、モーセが使わされていき、エジプトから脱出の道が備えられていきます。神がこれをなさろうとしたから、未来が与えられてきます。神がおられるとき、神のこの存在の中に、私たちの未来がある。私が、私では手にし得ない、神がもたらす未来がある。自分がどれだけ力を尽くし、歩みを積み重ね、その慣れの果てに掴み取ろうとする未来ではなく、さらにそれを超えた神があなたのためにという未来が、神が共にいるというそのことの中に用意されている。考えてみてください。この時、何にも一つも状況はまだ何も変わっていないんです。しかし、神が、アブラハム、イサク、ヤコブの神が、モーセの神として彼に臨み、あなたと共にいるといい、私はありてあるものとしてあなたを伴おうという時に、何にも状況は変わってないにもかかわらず、そこに開かれていく道筋が見えてくる。まだ困難の中にあります。まだ疑いの中にあるでしょう。まだ愚かな歩みをしがちなものです。それでも、神が共におられることによって、神しか与え得ない私たちの未来がもたらされる。聖書をずっとめくっていき、 聖書も後半になったところに新約聖書が出てきます。そこに同じように神から使わされたものとしてのイエス・キリストのお姿が出てきます。天の位を離れて、神の独り子としての栄光を置いて、下って来られた。それは何のためか。救うためだ。正しい人を導くためではない。救いを必要とするものを導いて招くために来た。そのお方は私たちと共にいるとおっしゃった。そして、さらには、約束の聖霊を受けなさい。あなた方の心の中に聖霊が宿ってあなた方と共に歩んでくださる。教えてくださる。導いてくださる。その時あなた方は行くのだ。地の果てにまで行って、私の証人となるのだ。行って、私のことを伝えなさい。神の技を行いなさい。神の元から使わされた、あなたと共にいるという方が、約束の聖霊をあなたのうちに住まわせて、あなたも行きなさいという。そして私たちも、行くその先にあって、神があなたと共におられるのだ。あなたの心にイエス・キリストが共に住まわれるのだ。その希望の語りかけを持って人々のところに出て行こうとしています。今日私たちは、この私の心の中に、イエス・キリストが私の神として共におられるのだということを改めて覚えたいと願っています。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、モーセの神が、今やイエス・キリストとなって私たちの心の内に住んでくださっている。聖霊が与えられ、私たちの内にキリストが宿っていらっしゃる。このお方は私たちを見捨てることなく、見放すことなく、いつも絶えず共にいてくださる。誰も私のことを分かってくれなくても、もはや私自身だって愛想を尽かすような私の心の内側であっても、キリストは私と共にいてくださる。なぜならこの方は、私はあるというものだから。私はありてあるもの。あなたの心の中に、あなたを離れず、あなたを導き、あなたに良いものを惜しまず、未来を備えるために、あり続けてくださる方。私たちはそのことを今日特別に深く心に留めたいのです。そして絶えずそれを思い起こして歩みたいのです。自分にそのことを語りかける言葉をぜひ見つけてください。イエスは私の心の内におられるのだ。私は一人ではないのだ。イエスは今私の心の中におられる。イエスは私の神である。イエスは私の誰よりも親しい友である。ぜひ、ご自分にとって、イエスが私と共におられるということを、深く心に刻む言葉を見つけていただきたい。そしてそれを繰り返し繰り返し、自分に語りかけながら、ご一緒に歩み続けたい。なぜなら、私たちは多くの場合、本来あるべき場所ではないところに歩まざるを得ないからです。それでも、そこにイエスが私の心の内に共にいるならば、そこはなお、私にとってあるべきところ。なおそこに私の安らぐところがある。そのことを覚え続けていたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が 御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。